ちは。株式会社ウーマンウェーブの岡村敏子です。このポッドキャストでは、運命学研究家であり女性研究家でもある桜井文則先生に運命の秘密について教えていただきます。桜井先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、前回、星座のことをお話し伺いまして、星座には12星座あって、4つのグループに分けられると、すなわち、火のグループ、土のグループ、風のグループ、水のグループ、ってことで、前回は風のグループグループと水のグループについてお話を伺ったんですけれども、今日は残っている土と、何でしたっけ、火ですね。
はい、
すいません、台本がないもの。
本当ですね。
はい、土と火の星座についてちょっと伺えればと思うんですけれども、火の星座からいくと、火の星座っていうのは12星座のトップのお羊座から始まりまして、火の星座はお羊座、牡牛座、そうですね。そして射手座。これが火のグループになりますよね。私が桜井先生や大夢先生からいろいろお話を伺って、認識しているレベルでは、この火のグループだと、火のグループの方たちというのは、リーダーシップがある。
そうですね、
っていう感じ。
確かにね。それもありますね。そのリーダーシップというのも、どちらかというと俺に続いてこいっていうかね、私についていらっしゃいっていうか、どちらかというと後ろから指揮するタイプではなくて、自分が率先して部下なりグループを率いていくという、いわばそういうような感じですね。
そうですね、だからこそ、それがあるので、とても自信があって、誇り高く、
そうですね、そうですね、
プライドも高いですし、で実際に力もそういう、人を引っ張っていく力もあるっていう、こうイメージがすごくあるんですけれども、
そうですね、そうですね、やっぱり、一種の熱血感といいますかね、でもやっぱり危ないという意味ではここが一番危ないんですね。
あ、そうなんですか。例えばこう、火の星座、お羊座の彼と付き合おうと思った時に、危ないですか。
危ないですね。もうこの人はどっちかというと、こうなんていうか、カーッと燃えるタイプですから、だから、一番悪く言えば、どこへ女性は連れて行かれるか分かんないんですね、人生上で。例えばだから落ち着いて、例えばこの人とが今とか A なら A という会社にいたとする、その A の会社 の人間だから安心だと思って結婚した。ところがこの人は A という会社にずっといられないんですね。
満足できないってこと
ですね。できないんです、B あるいは C というふうな会社に移っていく可能性もあるし、あるいは独立しちゃう場合も。そうするとだから、あれあれっていうのは、私は
あの一流会社のサラリーマンと付き合った、結婚したはずなのにいつの間にか、ベンチャー企業の、
そうなんだ、
誰も知らない社長とは名ばかりのみたいな。
そういう、社長ならまだいいんだけども、だそういうことだってありうるんですね。
なるほど。今先生、燃えやすいっておっしゃったんですけど、感情的にではないんですよね。
そうですね。
例えばサソリ座、水の星座もやっぱり燃えやすいって、言葉としては、例えばサソリ座の女性は燃えやすいっていうふうにあると思うんですが、そうした場合にはこう恋愛ですごくこう、もうなんていうんですかね、もう恋愛しか目に入らないとか、好きな人しか目に入らないっていう形で燃えてしまうっていうような意味での燃えやすいっていうのはあると思うんですけど、
そうですね、同じでもこう、例えばサソリ座とこのオフィス座でこう、同じ燃えるっていうんで言えば、サソリ座の方は心の中で燃えてるわけですね、こちらも体ないしは外側も汗びっしょりでっていうようなところもあるんですよね、
もう思い込んだらもう一直線というか、
そうです、
それだけの自信がある、
そうですね、
俺ならできる、
そうですね、
考えてしまう、
そうですね、そういう、そうなんですね。だからどちらかというと、だからお羊座、この火の星座の人というのは、何でしょうかね、用意ドンって言ってそのピストルを鳴らして、という時にもう最初からフライング気味にもう行っちゃうような人たちなんですよ。
逆に言うと、 逆っていうか、まあ、ある意味からすると、うん、一等賞を目指す人でもありますから、
ね、ありますね、それ言います。
他のね、うん、他の星座の人に比べると、うん、私なんか双子座なんで、うん、あんまり一番には興味がないんですけれど、
う
ん、
そうですよね、
風の星座ってあんまり一番に興味がないんじゃないかと思うんですが、
この火の星座はね、やっぱりそれは一番になりたいっていう、
そうですよね、はい、だからそういうのが何がいい悪いじゃないんですよね、
そうなんですね、
良くも悪くもなく、うん、そういう傾向があるっていうふうに、
そうです、そういうふうに思っていた方がいいですね、
はいはい、自分のことも相手のこともですよね、
そうですね、
はい、もう一つ残ってる土の星座、
はい、
はい、土の星座は、うん、牡牛座、うん、乙女座、うん、そして、焼き座、
宮城座、
そうですね、
そうですね、
これは私のイメージでは、コツコツタイプ、土ですから、
そうですね、そうなんですね、はい、だからこれらの人は土っていうことはどういうことかっていうと、あんまり動いちゃダメだっていうことなんですね。
ああ、そうなんですか。
動くっていうのはだから例えば自分の家とかそういうものを転々とするとか、うん、あるいは男とか女を転々とするとか、こういうのはいけないっていうことですね、
うん、あ、なんかイメージにもあんまりないですね。
でしょ、
はい、
うん、やはり不思議なもんでそういうふうになるもんなんですよね、
うん、なんかその方がいるだけで安定感があったり、例えばこう会社なんかでも、例えばそういう土の星座の方に例えば仕事を
頼むとね、なんかすごく安心、
きちんと
そうです
していただける、
確かにね、はい、
ね、そういう方がいないと会社は回っていかないですから。
その通りです。
双子座ばっかりの会社は私は怖いと思います。いやいや私双子座だから言ってるんですけど、
う
ん、
いやいや本当にそうですよね。
そうですよね、
だからやっぱり不思議なもんで、うん、この星座っていうのはうまくできたもんで、やはりその4種類の人がね、はい、例えば4人、まあ、会社が4人とは限らないでしょうか、まあ、5人でも6人でもいいけど、
ね、
うん、そういう場合にやはり1種類あるいは2種類の星座の人だけで固まっちゃうのは非常に危険なんですよね。
あ、そうなんですね、やっぱり種類が、
だってそれは当然のことながら外交性の仕事もあるし、中でやんなくか、しっかりがっちりやんなきゃいけない仕事もある人がいろいろですからね、
要は、まあ、うん、もちろんバランスが大事っていうことですけど、そのバランスを考える上でも、その星座を知って、自分を知って、
そう、
相手を知って、全体を見るってことが、恋愛でもお仕事でも大事ですね、
うん、そうなんですよ。だから例えばね、うん、恋愛の場合にね、みんな例えば最初のデートっていうのがあるとするじゃないですか、
はい、
最初のデートで、何をしてきたのっていうふうに聞くと、いや、お茶飲んできたとか、あるいはおいしいもの食べてきたっていうようなことをよく言うんですけども、はい、そうじゃなくて最初のデートというのはその人をいかに判断するかっていうね、大事な第一回目なんですね。だからその場合にはいろんな話の中で、何月生まれかっていうのを聞いたらもうそこで分かるじゃないですか、何座がとかね、はい、そういうことも含めてほとんど情報がない中で、いかにその最低でもその性格とかね、そういうのを見抜くかっていうのは非常に大事なんですね、うん、そのためにも僕はこの星座っていうのは非常に簡単で、誰でもまたそのことは話すわけですから、そういう点でこの星座からやっぱり、他人なんていうかな、こう付き合う人やなんかの判断をするのは僕は大事なことだと思います ね、
もっと細かくこう見ていくと、はい、まあ、それぞれのホロスコープって話になって、もっともっとこう細かくなるんですけど、
もちろん
本当の入り口 の、 だからそれが全てではないっていうかね、そのもう例えば双子座だからもうこれっていうわけではない、
はい、
他にじゃあ、ね、ホロスコープで見た時には他の要素も入ってくるので、けれども大きな、なんていうんですかね、ヒントっていうか、大枠のなんか性格っていうのがなんとなく
分かるんですよね。
そうです、一つの目安ですよね。
そうです。例えば手相っていうのがあるじゃないですか、
はい、
そう、手相って言ってみんなこの線とか筋をね見るのが手相だと思うじゃないですか、はい、でもそんなのは、なかなか突然見せてくれませんよね、はい、そうじゃなくて最初に例えば会った時に握手する、ないしは握手して別れる、その握手でその人の感じはつかめるじゃないですか。
そうですね、力強く
握るのか、
握って返してくれたのか、
そうじゃないのか、
そうじゃなかったのか、指は太いのか細いのか、
そう、あるいは汗ばんでるのか、それとも冷たいのか熱いのかとか、そういうことである程度判断できますよね、
はいはい、そういった本当の入り口の部分だけれども、そういうことをこう見ていくと こう人と付き合ったりお仕事をしやすかったり恋愛に持っていきやすかったりするってことです。
そうです、あの危なくない、まあ、人生を送れるっていうことですよね。
はい、はいはい、より良い人生のために、
はい、
はい、やっぱり運命学研究会に来て勉強するといいですね先
生。そうですね、はい、ぜひぜひ、
はいはいはい、というわけで先生今日もありがとうございました。いい、次回もよろしくお願いいたします。
はい、
なお運命学について詳しく知りたい方は早稲田運命学で検索してください。ホームページで詳しくご紹介しています。皆さん次回もお楽しみに。